川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組はすいません、皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りしております。
ちなみにタイトルのお星さまになりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星さまのような存在になろうという意味が込められています。
はい、ということで、はいはい、お星様になりました第65回の放送でございます。
うん、
皆さんありがとうございます。おかげさまで
65回
を迎えさせていただいております。うん、ね、なかなか今日もまあ元気にいきたいと思いますけれども、
はいはい、
早速ですね、一緒に番組を進行してくださるゲストの方ご紹介しましょう。ユーミンです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、この出席率の良さ。
良さ。ね、他のゲストはどうしたんですか？
そうですね。本日番組を収録しているのは3月の20日、春分の日ということで、うん、祝日の夕方にお届けしておりますが、はいはい、2人とも祝日にもかかわらず、うん、平石さんと先生は絶賛営業中ということで、
お仕事中ですか？
お仕事なさっております。
はあ。
はい、大変だね。
大変ですね。
休みの日に収録しても来られないという。
うん、
まあまあでもね、祝日だから。
だって俺ここ数ヶ月先生見てないですよ。
最近会ってないね、先生と。ねえ、本当ですよ。うん、もう先生に会わないまま年度末を迎えそうですよ。
そう
ですよ。もう3月は今回が最後じゃないかね、放送としてはね、多分、
うん、収録が。うん、そうですね、
本当にね、あっという間ですけども、まあ、今日はユーミンと、3人でこちらでお届けしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。そしてミキサーはモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今食い気味できた
ね。ちょっと食い気味できたね。
いや、だってモッティはもう、あ、次俺に来る
な。さすがのモッティ慣れがね、
うん、
素晴らしい。モッティもうすぐ卒業式じゃね、そういえば。
なんで俺に聞かないんですか？俺にも聞いてください
よ。あ、そうやった、スルーしてもうたわ。
いやいや、モッティ卒業式やね。
ね、
そうですね、はい、今週末。
準備は、あ、今週末か、もう土曜か。
土曜日、
はい、24ですね。
24日、佐賀大学の卒業式ですけど、うん、でも男の子ってそうや、準備とかあんまいらんね、そういう。
まあスーツですからね。
そうです ね、
女の人はね、こう袴とかですけど、
そうそう、来たりとか、うん、美容院準備なんか予約したりとかって結構ね、うんうん、大変なイメージやけど、
うん、
男の子はそんなことないのか。
ないですね。
ね、どんなですか、モッティ卒業を迎えて。
特にはまあ無事に卒業できそうで良かったなという感じですかね。
卒検は結局あれだったん？いい評価はもらえたん？
とりあえず卒業はできるかなっていう、うん、のは、はい、先生から言われまして。
あ、本当、はい、でも院行くもんね、これからも頑張ってやぐらいの感じですか？
そうですね。
あ、なるほどね。
あと2年学生ですよ
ね。え、本当だね。ほんで永井さんは一応聞いてあげようか。
いや、卒業式出席する予定ですよ。
出席だけ？
出席する予定。卒業はできるかできんかはちょっとまあ置いとこう、うん、
ちょっと置いとく。
4月になってから発表しよう。
まあ、そんな引っ張る？そんなじらすことでもないと思うけどね。
はいはいはい。
まあまあいいですわ。でも卒業式は出るんやね。
出る予定ですね。
そしてですね、このお星様になりました今日もですね、頑張ってユーストリームで生配信もさせてもらってます。今日はちゃんと聞こえてるんだろうか。前回ね、ちょっと慣れない私がやったせいで音がすごい悪いっていう噂ですけど、うん、今日は多分大丈夫なはず。大丈夫じゃなかったらまた教えてください。宇津辞書さんがもう来てくださってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、年度末は忙しいでしょうねって、さっきの先生と違う仕事って、
まあ、そうですね、やっぱり
確かにね、うん、3月末って忙しいよね、そういや、
まあ、大抵のね、やっぱり企業さん、うん、お忙しいですよね。
そうですね、
物の見事に川西さん素晴らしいですよね。
ねえ、
どんな仕事してんだろうって気になりますよね。
今日でも一応仕事上がりで来たんですよ、直行でね。
でもまあ収録時間が言ってみたら5時過ぎですから、うん、5時過ぎにこうね、
うん、
終わってる、
上がれるっていう、うん、まあ、時間帯がね、こうバラバラですから、うんうん、ラジオ系とかそういうお仕事で、
うんうん、
はい、
なかなか特殊ですね。
暇な時もあるし、うん、忙しい時は忙しいし、うんうん、みたいな、 まあ、村があるわけです、
ね、村があるわけです
はい、それでですね、あ、うん、そう、今日オープニングでね、あの普通歌を紹介しようと思って、はいはいはい、あの、まあ、読ませてもらいますね。ラジオネーム山地さん、ちょっと永井さん聞いてください。
失礼しました、ピースとか
カメラで遊ばないでください。山地さん、こんにちは。先日はお忙しい中、高価デイサービスさんでの収録本当にありがとうございました。お疲れ様でした。綿密な台本を作られていて、お二人のプロアナウンサーによる聞きやすく参加しやすいトーク、また収録中はミキサーさん、タイムキーパーさん、マイク係さん、謎のプロデューサーもが連携してうまく進行されていて、本格的な収録に感動しました。途中台本にないことをお願いしてしまってすいませんでした。利用者様は本当に喜んでくださっていましたよ。皆さんにお願いしてよかったと思っております。次回以降もぜひお願いします。そして続き、これ別の便でくれたんですけど、はあ、2通くれたんですよ。
ほいほい、
すいません、先日言い忘れました。先日のコスチュームお二人ともよくお似合いでしたよ。リスナーの皆さんにお披露目した時の反応が楽しみです。あと高価での記念撮影の時に星型のお星様の顔にデジカメの顔認識センサーが反応するとはさすが、それぞれのその道のプロの皆さんが揃っているんだなとつくづく感じました。リスナーの方々が着実に増えつつあると思いますので、これからも続けられ長寿番組となられることを期待しております、ということで、メッセージいただきまして、
多分2通目、うん、その PS 追加、うん、いらないですよね。
ちょっとね、まあまあ、あの順を追って説明しますと、
はいはい、そうしましょう。
高価デイサービスというところの、うんうん、レクリエーションの一つでですね、うん、利用者の方にも楽しんでもらおうという、企画がありまして、そこでいろいろおことの発表とか日部とか手品とかっていういろんな方が行ってるんですけど、うん、まあ、その一つとしてお星様になりましたの公開収録をさせていただいたんですよ ね、先日
出張しましたね、
はい、出張お星様ということで、うん、まあ、おばあちゃんおじいちゃんたちと一緒に番組を作ろうということで、うんうん、参加型の公開収録をしたんですけれども、うん、まあね、なんというかこのお便りからいくとすごい感じに書かれてますけど、うん、
はいはい、
もう言わされたのかっていうぐらい褒められてるじゃないですか。
まあ褒められてますね。
ねえ、ありがたいことですけど、
まあ、確かにもちろんね嬉しいです。
すっごいありがたいですけど、そこまでそんなにこうプロのアナウンサーとかそういう感じ出てなかったと思いますけどね。
出てなかったですね。
ねえ、うん、なんかおばあちゃんたちに遊んでもらったって感じですよね。
まあだって僕もそうですし、川柳さんも行くまで、うんうん、言ってみたら僕たちの年齢のもう4倍ぐらい、まあ、
そう
だね、4倍近くの方たちばかりで、うん、だいたい60人ぐらいですか、はい、いらっしゃって、うんうん、笑いのツボがまずわからん。
確かにね、どんな話していいんかっていうのがちょっとありましたけど、
うん、もう探り探りで入るじゃないですか、うんうんうん、でも最終的にねすごく喜んでいただけたの、うん、すごく嬉しかったんですけど、
そうですね、本当にまた来てくれるみたいな感じのことね言っていただいて、
本当ですよ。川柳さん泣き出すし感動して泣き出すし、
ちょっとそれ言わなくてよかったですよ今別に。いや本当ね、感極まったんですよね、ちょっと帰る時に。
なんでですか？
いや、なんか本当にその楽しかったよっていうのを直接こう言ってもらえて、いやなんかよかった来てと思って、
うん、そうそう、
ちょっとねじわっと来ましたね。まあ、ほんでね、ユーミンもお手伝いというか、うん、タイムキーパーさん兼カメラ係兼スタイリストみたいな感じで、うん、来てくださいましたけど、はい、どうでしたか参加してみて。
いや楽しかったですよ、すごい。
本当、はい、それはその2人をコスプレさせて遊んだから楽しかったんではないの？
それも含めとても楽しかったです。
いやね、本当に、うん、お星様になりましたの、まあ、公式キャラクターとして、うん、星型の顔をした、ね、キャラクターがいると思うんですけど、うんうん、あのキャラクターを何を思ったか再現してくださいまして、ユーミンさんと、ね、カモッティも手伝ってくれたんやったっけ、
はい、謎のプロデューサーさん全面協力のも
と、まあ、困ったよね。だって僕と亀内さんコスプレしたわけですけど、
そうそう、
もう事前に何もないって、
そう、当日の朝 ね打ち合わせ終わってさあ頑張ろうかみたいな、本番の15分前とかですよ、うん、さあそれじゃあ2人は着替えていただきますみたいな、みんなしれっとね、え全員知ってんのみたいな、
俺らだけですよ知らなかった
の。そう、ほんでしかも完成度が高いんね。
まあまあまあぼちぼち、
うん、
完成度高いか。
だって永井さんのお星様とかあれほんとね、みんなに見てもらいたい、あのクオリティ、
いやあのロークオリティ。いやほんまにね、あの星型
だってあの顔手作りだぜ、
うん、あの顔はね、お星様の顔は素晴らしかったの、うん、再現として、
うんうんうん、
もうよく似てるし、
うん、
ただですよ、
うん、
あの他だって白いジャージに白い T シャツに、
うん、
あの白い紙にああ一番星になれてて、
そうだね、
マジ黒い太いペンで書いたやつを貼り付ける、うん、
確かに。
ほんで下はスニーカー白いね、俺の自前のスタンスミス、うん
確かにね、ジャージだったもんね。それはでも永井さんがその全身タイツ着れなかったのが、
じゃあ
そもそもなわけ。
着ようと努力したんです。白い全身タイツも用意されてたんで、
うん、
いやさすがにでもどうかなと思ったけど、やっぱせっかく用意してくれたもんやから着てみようと思って、
うん、
実際の全く入らなかった。165までしか入らなかったから。
それは予想外だったね。
うん、しかも入っ白いタイツを着て、
うん、
完全にパンツが透けるって、これはダメだろうと思って
そうちょっとステージには出れないですね。
さすがにちょっとまずいな、
ね、うん、まあまあでも本当に、ね、ありがとうございました。作っていただいて、
うん、
まあまあ、
まあ、着ていただいてありがとうございました
いやあれね、ほんであの Facebook をされとる方は、
はいはい、
永井くんが上げてくれとるんだったっけ、一応みんなに見れるように。
あ、みんなに見えないのかな、俺だけ、俺、あ、みんなにちょっと公開してないんでホームページにも上げますか。
あげる？
じゃああげない。
まあそこはちょっと検討してから、あの皆さんにも見ていただこうかなと思います。はい。で、オンエアというか、うん、その収録した、まあ、音源は、
はいはい、
映像はちょっとないんですけれども、うん、音だけは後日ね、あのホームページでもアップしようと思いますので、あのポッドキャストでね、その、うん、まあ、デイサービスでやった収録の内容も聞いていただこうと思いますので。
もう完成が素晴らしいですよ、
うん、
拍手の音と笑い声、
そうだね、
過去最大ですよ。
そうまあ、あのお星様がこう人前でやるっていうのの、その人数の時点で、まあ、過去最高だったからね、うん、あんなに大人数の前で喋ったことなかったからね、お星様でね。まあまあでも、あの楽しみにしててください。ゲームコーナーとかね、うん、そのおばあちゃんたちと一緒に遊んだコーナーとかがありますので、 そちらもねぜひ聞いてもらいたいと思いますので、近日アップいたします。はい。そしてですね、ユーストリームで、
はいはい、
コメントをいただいてます。市村さん、噂の、
あ、
LHF のきたちゃんこと市村さん。
市村さん、
はい、市村です。かわいぬぎさん、ご結婚おめでとうございます。永井さん卒業できないんだ笑い
いやいや、まだ言ってないじゃないですかまだ何も言ってないよね、
これいいね卒業できないんだってバレてますよ。
いやいや、まだ言ってなすませんから、
まだわからない、
まだわからない
です。まだわからないか、
まだ4月まではわからない。4
月までちょっと楽しみにしといてください、
はい、
まだわからないらしいです。
本当です、
一応ねいや楽しいね。
楽しいですね、
うん、ありがとうございます。生配信もね、この後あの本編参っていきますので、ぜひお時間お付き合い、お時間許す限りお付き合いください。何言ってるか分かんないはい、ということで、今日はですね、本編でもお便りの紹介とかもしていきますので、これからね1時間ぐらいのんびり行きたいと思いますので、楽しみにしていてください、それではかわいぬぎさわこのお星様になりました。本編に参りましょう。スタートです。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ。
ダメ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、俺この戦争が終わったら結婚するんだ。だから無事に帰られるように祈っててくれ。
それ言っちゃダメなやつ。
かわやなぎさわこのお星様になりました。
ツイスター
。はい、最初のコーナー、ツイスターお送りします。このコーナーではツイッターでの、皆様からのつぶやきをご紹介しております、うん、今日はですね、一つご紹介させていただきます。
はいはい、
うずら谷さん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
最近こちらは週末の度に雨で洗濯がなかなかはかどりません。洗濯休暇というものができてほしいです笑い、ということで、 いただいてたんですけど、うん、これね私すっごいわかるんですよ。だから今日ぜひともこれ話したいと思って。ほうほうほう。本当にねあのなんていうんですか、休みのたびに、うん、最近雨降ってるような気がしません？なん
となく多いですね、うん、そう高松は、
うん、そうなんですよ、うん、で春って、うんうん、あの雨多いんですってそもそも、
うんうんうんうん、
季節的に。でことわざでもなんか春の日の晴れは3日続かないみたいなのがあるらしいんです。ほうほうほう。すごい今うろ覚えですけど3日続かないぐらい晴れ少ないんですって、
うんうんうん、
春は。だからねこれしょうがないんですけど、でもね困るんですよね。本当
困りますね。
そう、うん、で休みごとに雨降られると本当になんて言うんですか、溜まっていくじゃないですか。
洗濯物、ね、ど
んどん消化されないまんま次の週に突入するわけです。
溜まっていきますよ。
困る本当に。でね、そんなちょくちょくこう乾かしにコインランドリーとか行くわけにもいかないし、うん、困るんですよね。で私この間、
うんうん、
久々に休みの日が雨降らなくて、
ほうほうほう、
やったと思って機器として洗濯機5回回したんですよ。それほど溜まってた
びっくりするぐらい回しますね。なかなか5回連続で回すってことないです。
ないでしょ、うん、午前中いっぱい使って、うん、ずっと洗濯ばっかりしてたんですよ、
は
あ
は
あ、で干し終わって、はあ、よしと思ったんですね。で干してでこう満足してたら、はあ、晴れてたの午前中だけだったんですよ、
はあはあ、
結局それで雨降ってきて途中からしまいには、はあはあ、うん、で入れざるを得ないじゃないですか、まあね、まあ、部屋の中にね、はあ、で5回も回してるから部屋の中入れても干す場所ないんですよ。
まあちょっとね結構な量です
よ。そう1回2回ぐらいだったらね、うん、部屋干しするとか、
うん、そうですね、
お風呂場のなんか、
ね、近くとかにねかけといたらいいです。
かけとくとかしますけど、うん、家中洗濯物だらけみたいな感じに
なりますね5回回すと。
そう悲しかった本当に。なんかね無力感というか、もう今日この後何もしたくないと思って本当に。
まあ言ってみたらね、うん、洗濯物干すのも結構な労力が使うわけじゃないですか。
そう、そうですよ。
数時間経たないうちにまた内側に引っ込めるのも大変なわけじゃないですか、
うん、本当にもう悲しくて悲しくてしょうがない出来事だったんですよ本当。
洗濯もね、
洗濯はね本当に。あ、うつじしょさんが乾燥機が欲しいですねって。
あ、わかる。
そうなんですよね、
欲しいですね、うん、
洗濯機何年も使ってるやつだからね、あの乾燥機能付きとかじゃないから、
うん、でもね本当に、うん、まあ、洗濯で思い出したんですけど、
うん、
まあ、それこそね一人暮らし、うん、僕もそうですしユミもそうですけど、
はいはいはい、
だったら そのめちゃめちゃ洗濯物がたまるってことはそれほどないと思うんですよね。
あ、
ま
あ、自分の
一人ですから、
うんうん、
雨が続いてもね、
うん、
でもまあまあ例えばシーツとかですよ、
はい、
そのシーツというかもう下に、なんだろう、こうマットあるじゃないですか。マットじゃないわ、ベッドね、うん、ベッドの上にこうマット敷くじゃないですか、
はいはいはい、
マットっていうか薄いなんかこう、まあ、シーツ側にそうマットレス敷くじゃないですか、
うんうん、
あれも当然洗濯するじゃないですか時々ね、うんうん、もちろん、
うんうん、
まあ、定期的にそうするものじゃないですか、
はいはいはい、
洗濯ね、あれをねこの前干したんですよ。でちょっと俺出かけなきゃいけなかったんですよ、
うん、
まあ、ちょっと正直愛媛に帰ってすぐ戻ってくる、まあ、その日のうちに帰ってくる、夜には帰ってくるから、
うん、
まあそれの
時に干しっぱなしで行ったの。
干しっぱなしで行ったんですよ。
行くのに
行ったんですよ。したらね雨降ったんですよ。
それは長い子が悪い。
だから俺その日、
うん、
あのベッドの本当にマットない状態ほんま結構汚いじゃないですかあのって、あの上で寝てました
から。硬いでしょしかも。
そうちょっと硬い。
そうなんですか。
なんで愛媛帰る日に干したんですか。
そうだよ。いやだからちょっともう買い物出かけるとかぐらいだったらね分かるけど。
いや朝ですよ。朝干してもう、うん、夜のも6時前に帰ってくるからちょうどいいだろうと思って、
うん、
晴れてるし雪降るからねその日。
雪だったん
や。雪降って雨降る。
うわー、もうびっちょびちょですよね。
びっちょびちょですね。
あ、
もうめんどくさいと思って。
それは確かに、う
ん、ありますよ。
あるよね、この時期は本当に。
本当多いです。
ダメですね、
うん、
ユーミンは洗濯とか。ユーミンも一人暮らしやもんね。
一人暮らしです。
一人暮らしの人って、はい、洗濯って毎日はしないよね。
しないです ね本当3日に1遍とか週1とか、
うん、2日に1回3日に1回ですね僕も、
うん、そうなんや。ちゃんとしよう。
言うて学生ですから暇なんですよ。
あ、
雨の日晴れの日
あ、なるほど。こう一日いないとかっていうのがあんまりない。
ないですね。あ、そうか。どこかしら干せる日はあります。
そうかそうか。うん、
洗濯休暇いいですね。
洗濯休暇いるって本当。
いやでも俺掃除休暇も欲しいです。
掃除休暇、まあ確かにね、掃除も天気いい日の方がいいしね。
いやそこは別にどうでもいいんですけど。
そうな、
やっぱその、うん、掃除してると、うん、こう結構時間をかけて掃除したい日ってあるじゃないですか、気持ち的に。
あ、はいはい、プチ大掃除みたいな。
そうそうそうそう、うんうん、ちょっと埃も取り除いてみたいな、うん、いろんなところも、うん、ってなった時に、うん、ちょっと片手間ではできないんですよ、うんうん。僕それこそ掃除し始めるとやっぱちょっと軽く潔癖症で
確かに永井くんちめちゃくちゃ綺麗やもんね。
ものすごいやり込む癖があるんですよ。だからそれだけで時間が潰れるんですよ。
確かにあれ時間かかりそう。だってリモコンちょっと動かしたら怒られそうじゃん、永井くんちって、ね、
だってモデルハウスみたいですもんね。
そうそう、思った思った。
あの極力だから物もね少ないようにして
な, い、ね、
なるべくもう俺多分めっちゃ気持ち悪いと思われますけど、あの机の角度とか、
はいはい、
机の上にある本の机の上に積んである本の角度とか、あれ全て計算されてます。この状態が一番美しく見える。
そう、
だからそれ動かそうもんならもう僕は大激怒もんですよ。
やばい。
だから僕は基本決めてるんです、部屋に人を入れないって
。確かに、うん、遊びに行こうとしたらちょっと渋られるもんね。
そう、嫌です、嫌です。
そうか、そう、
だって悲しくなるじゃないですか。
すごいね。でも
だからあれですよ、僕は自分で思うんですよ、うん、結婚できないなって。
それでも結婚してからも自分で掃除したらいいんじゃない。
それはめんどくさいやん、だって部屋広いやん。
赤できんわ。じゃあ
できないですね。
それはできんわ。じゃ
あできんな、
しょうがない、
できなさそう。
はいはい、あ、そう、ユーストリーム、
はいはい、
でまた別の方、堀ゆきさん、
はいはい、あ、堀先生、
これ先生ですね、
香川大学の、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ユースト拝見してます、長い子相変わらずいい声ですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。川井ねぎさんはちょっと会話がおばあちゃんみたいです。ひどい、先生、先生といえどそれはひどい。
おばあちゃんやな。
よく言われるけど、確かにおばあちゃんみたいなことばっかり言うみたいな、うんうん。ほんでね、もう一つ、そして手前にいる人は誰ですかっていう、
あ、
確かにね、あのレギュラーゲストとは別の方なんで、うんうん、知らない人もいるかもしれません。ユーミンちゃんと顔を見せてあげて、ユーミンです、
ユーミンです、イエーイ、
放送部の後輩、
うん、
期待のホープです。
で、まあ星様の、はい、まあまあいろいろとね、
いろいろと
イベントがあるごとに手伝ってもらったりとか、
そう、
うん、
すごい、あのいろんな技を持った、ある時は何々みたいな感じ、役割がいっぱいある。
そう、今日はどうせ暇だろっていう永井さんの電話、
はい、違うよ、
よ、ね、
違うよ、
始まる30分前ぐらいに、ちょ今からイートピア来なよみたいな。ちょっと出なよみたいな、
誤解を招くようですか、やめてください。だから基本的に僕は、うん、確かに僕は電話しました、
うん、
ユーミンね、ちょっと今日来れる、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
でも電話しろって言ったのは川柳さんです。
いやだって永井さんと2人でやるの嫌だもん。
おい、今までやったことあるだろ。
なんか女の子いる方がいいもん、
まあ、そりゃそうですよ、僕だって ね、いつも女の子相手にしてませんから、いた方が楽しいですから。
うん、
うん、
うん、まあまあいいですよ、掘り下げと喧嘩になるんでね、この辺は。はい、そして続いてうつ辞書さん、
うん、
それなら床で寝た方がいいと良さげですねって。
いやでも床はさっきの、ね、でも痛いんですよね。
床で寝れない派？
いや寝れますよ、僕どこでも寝れますから。
じゃあいいじゃん床で。
いやそれ朝起きた時の疲労感が半端ないじゃん、
う
ん、
ああそうやね。でもう一つ、あのさっきの
部屋が
すごい綺麗みたいな話の分で、はいはい、うんうん、以前永井さんの家で収録してましたがメンバーは暴れていきませんでしたかって。
いやあのね、これお話ししましょう。
え、
確かにね、
え、
暴れはしなかったんですよ。
はいはい、
そのね、人のベッドの上で、はいはい、マリオジャンプとかはしなかったんですよ。
それはだってみんな大人だもの。
そんなことはね、しなかったんですよ。
うん、
ただ、うん、やっぱりその人が来ると、うん、いろんなものが動くわけですよ。
そうだね。じゃあちょっとこれ邪魔みたいな。
そうそうそう。で、
うん、
川柳さんとか他のメンバーが、
はいはい、
来る以前の状態に戻すのに僕は2時間かかりました。
そんなに？
いや
モッティそんな汚してないよね、うちら。ユーミンはね行ってなかったけん知らんかもしれんけど、
汚すとかじゃないんです。だから元はある場所に 元ある場所から動いてるんです、うん、全てのものが。さらに言うと、うん、髪の毛とかも落としていくでしょ。
あ、それはね、しょうがない。
俺はね、それはしょうがない。1日に2回コロコロかけるんだよ。あの日髪の毛の量が半端なかった
うっそー、その1日に2回コロコロっていうのが信じられない。朝と夜ね、本当に。
だって髪の毛って落ちるもんだって。
そう、落ちるよ、落ちるけど、うん、そんないる？なんか掃除機とかをこう2日に一遍とか。だって一人暮らしなんだよ。
でも待って、例えばじゃあ朝起きました、うん、それはね、こう寝てたら髪の毛とかもちょっと落ちたりするじゃないですか、やっぱり、ね、
はいはい。
でまずそれ気になるじゃないですか、うん、だからまずベッドの上をまあコロコロして、
きれい。ベッドの上コロコロするの、ま、毎朝。
髪の毛もちろん髪の毛とか落ちてますからで布団畳んで枕きれいにして、
はい、
まあ、ベッドの布団もね、掛け布団をきれいにして、はいはいはい、じゃないともう俺外出れない、気持ち悪くて。
うそ、うん、それ本当にさ、あの、はあ、ちょっとさ、いつもまああるあの寝坊するパターンとかあるじゃん、はあはあ、そういう時はどうするの。
さすがに寝坊してね、あのバイトとか、うん、まずいって思ったらもちろんそのままにしますけど、うん、もう帰ったらすぐする。
超気になる、
超気になる。
だってこの間のそれこそ高価のさデイサービス行った時も、はいはい、電話してから起きたじゃん、
はいはいはいはい、
あの時も、もちろん気になりつつ出てきたわけ。
だってもうもちろん服着てもうそのまますぐ出なきゃ間に合いませんから、
うん、すごい寝起きだったもんね。
そうだからもう
髪の毛が
ね、
もうそのままにしてきましたけど、
うん、
だって言ってみたら布団を直さずとかもう朝掃除せずに出るってことは、まず俺のパフォーマンスが普段100発揮できるとしたらもう 80g で落ちるんですよ。
マジで、信じられない。いや、いいことだと思いますよ、その布団をね使った後きちんとするとかっていうのは、うん、そこまではでもね、
やらんですね。
やらんですよ。
いや、もう気になるんです
本当に。
だから俺は正直いろんな人のね家に行くじゃないですか、はい、部屋とかね、はいはいはい、大学の友達とか、まあ女の子の部屋ももちろん行きますよ、うん、悪いけど俺より綺麗な人の部屋入ったことがない。
怖
っ。永井さんもう呼べないですね、家に
呼ばない呼ばない、これは嫌だね、女子としては。
いや、でもぶっちゃけ人の部屋はどうでもいいんです、うん、あの汚かろうが綺麗かろうが。
ああ、ただちょっと俺の部屋より汚いなって思うだけ
俺の部屋綺麗だな
思ってない。なんていうか、やっぱりね、
うん、
俺の部屋が綺麗だったら別にどうでもいい、他の部屋はどうでもいい。だから俺結婚しても自分の部屋を与えてくれて、うん、その部屋を好きに好きに僕の好きにさせてくれるんだったら、
2回コロコロさせてくれたら、
うん、もう別にどうでもいい、他はどうでもいい。
リビングが汚れてても嫁さんに文句は言わない。
全然言わない。これ結婚できそうでしょ。
いやでもなんか嫌みだよね、自分の部屋だけ綺麗だったら ね。
俺の部屋の方が綺麗だねとか言われたら。
言わないよ。言わない
よ。絶対嫌だ。
言わないよ。絶対言わないよ。
あ、うずじしょさんが永井さんはホテルのルームメイクの仕事が転職だった。
あ、でもね、
それいいよ、
あの
本当に
初めてうちの部屋に来た友達にホテルの匂いがするってことがある。
いいじゃん、ちょっとそれ仕事にしなよ、あのシーツとかこうピシッてして。
いやでも俺、
私がやりましたみたいなのカードとかあるじゃん。
ぶっちゃけの話していい、うん、人が、うん、人の髪の毛とか、うん、人の生活中とかする部屋、
うんうん、
人がこう寝てた部屋とかを片付けるのは嫌だ
それは嫌なの、
触りたくない
自分の部屋だけ、うん、
やっぱ
ダメだね。
基本俺自己愛が強いですから。
あ、なるほどね、うん、もうなんかそれでもう結婚できんわいやー、なるほどね。永井さんの部屋談義で話が弾むとは思わんかったわ、選択から
広がりましたね。
いやいや、でもメッセージありがとうございました。ですね、ツイッターでのつぶやきはyanastajp をつけていただいて、JP ね、忘れないようにしてください。別のところ行ってしまいますのでお願いします。このコーナーでご紹介させていただきます。以上、ツイスターのコーナーでした。続いてはですね、現在開催中のイートピア文化祭2012について、告知 ご紹介をさせていただきたいと思います、
はいはい、
まずですねちょっとご紹介に入る前に、うん、Ustream のつぶやきまとめてご紹介しちゃおう。
お願いします。
ゼッペリンスカイさん、サイレントリスナーとしてインしますって喋ってください全然全然喋っていただいて構わないです。でも生配信でね久しぶりに、
そうですね、ね、
コメントいただいてありがとうございます。そして市村さん、彼女と夜景を見て綺麗ねって言われた時に僕の部屋の方が綺麗だよって言えるねこれやってやってめっちゃ面白い。これ
雰囲気台無しどころか多分ね大抵の俺も分からんよそんないろんな人付き合ってないから分からんけど、うんうん、大抵の女の子は、うん、俺のこと嫌いになるよ。
これ面白いよね。
めっちゃ面白いっすね。
いや
それ永井さんのことをちゃんと分かってくれとる彼女だったらこれかなりウケると思うよ。
いや
いけるって。
じゃあもしですよ、うん、例えば、うん、こうしました平石さんがすげえ綺麗好きで、うん、僕と同じように部屋の片付けとかしっかりする方やとするじゃないですか、うんうんうんうん、それ言われたらどうですか。
いや面白いよ
マジで。
うん、これいいと思うよ。
ちょっとじゃあ参考にします。
うん、いいと思う。
じ
ゃあもっと見せてってなるじゃん。
すごい面白いと思いますよ。
うん、そう。
いや惚れ直すレベル。
ほら、
いけますって。
いやでもでもね、でもね、
行こう次行こう。
でも夜景を見ながらですね、うん、夜景綺麗だって言われたわけでしょ彼女に。その場合ってもう完全にこういいムードなわけでしょ。
うんうんうん、
それこそもう次の瞬間もう何秒後かにはキスするかもしれないじゃないですか。
うんうん、
もう完全にキスできなくなりますよ。
できない代わりに距離は縮まるって、
うんうん、
心の距離がすごい縮まるってこれ。
そうか分からないわ。
ちょっと次この機会があったらやってやって報告して。ここで
もし別れたら責任取ってくれるんですか。
うん、いいよ。お星様全員でその彼女のところに行ってあげる。考え直せって説明してあげる。
逆効果です
でも随所さんも永井さんのキャラにぴったりだと思いますって言ってくれ
た。ちょっと待って、最近思ったんですけど俺のキャラクターが迷走してるんです
ちょっとね、お星様における永井キャラがちょっとね
おかしくなってる。
なんか変なところに迷い込んどるね。
本当ですよどうしよう。
いやいいよ、やってほしいね、うん、ぜひ
ぜひやってほしいです、
うん、やるわ。
やろう、
うん、
いける。
機会があったらね。
うんはい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね、イントピア文化祭2012、
はいはい、
こちら3月の17日土曜日から開催中ということでですね、うん、今日もこのスタジオの外が見えないぐらいにあの写真も貼られてまして。
そうですね、これはことでん100周年の写真展を開催しているということ
ですね。そうなんですよ、うん、こちらは、期間中ずっとですね見ることができる、うん、共催事業として開催されています、写真展街の記憶預かりどころとコラボしてですね、うん、こちらのスタジオ前にありますサロンで、
うん、
写真展を行っていますので、イートピア香川の開館時間中はずっと見られます、
うんうん、
4月の1日のまでの会期中の間ですねずっと見れますので、こちらもぜひね、ことでんの100年目の写真展行けなかったっていう方はね、うん、ぜひこのチャンスを逃さずに見に来ていただきたいですね。
ん
うん、そして、このオンエア配信後のイベントをですね紹介していきたいと思います、はいはい、まずねこの週末、3月の25日、うん、日曜日やってみまえ映画祭というのがあります。こちらは前回の放送でもちょっとご紹介させていただいたんですが、高松シネマクラブ、それから香川の森クラブ、さぬき瀬戸塾などの映画クラブの皆さんがですね、うん、一押しの映画を集めて、まあ、皆さんに見てほしいということでご紹介する、一日映画祭りというイベントです。こちらはですね、上映される作品シュレックフォーエバー、こちらは、まあ、題名もね有名じゃね。
そうですね、シュレックといえばですね、
はい、シュレックフォーエバー、うん、それから木を植えた男、こちらもアニメ洋画です。そしてドキュメンタリーでいきますと、それでも風は吹いている、それからクイア家族の子供たち、多様な家族の在り方を話し合おうなどなど、さまざまな作品がですね上映されます。こちらのやってみまい映画祭は3月の25日日曜日朝10時から夜8時まで一日映画に浸れるという、
ねうん、
イベントになってます。こちらはイートピア香川5階 BB スクエア、スタジオがありますところの、まあ、すぐ前になってますね、
うん、
BB スクエアにて上映会があります。 で同じ日25日はですね、うん、ワークショップもあります。クラスルーム A というこちらはイートピア香川4階になるんですけれども、おもちゃの部屋親子で遊ぼうというイベントがあります。遊びを通してコミュニケーションを図ろうということで、子育てサークル集いの部屋の皆さんが、まあ運営というかしてくださいますので、うん、ぜひ親子でお出かけください。対象は幼児からとなっております。お母さんお父さんと一緒にね、家族で楽しんでいただきたいと思います。こちらは朝10時半から夕方の4時まで開催となってます。同じく25日の日曜日、うん、そしてですね、他にも平日にもまあイベントたくさんありまして、26日月曜日、こちらは、イートピア香川が休館日となっていますのでお休みなんですが、
はいはい、
27日から30日の火曜日から金曜日、こちらの平日もですねワークショップとか講座とかいろいろありますけれども、永井さんなんかちょっとこれ聞きたいわっていうのありますか？まあ、
前回ね僕が気になったので、うん、3月27日火曜日に身近な税金を実感してみようっていうのをご紹介したんですけど、
紹介しましたね、
意外と知らない相続税、贈与税の仕組みや、
うん、
まあまあそんなのことをね、こう事例を含めてご紹介してくれるっていうイベントなんですけど、
うん、
まあ前回ねこちら紹介したんですけども、はい、もう一つねちょっと気になるのがあったんですけど、
はい、
3月30日、
うん、
金曜日ですね、
うん、
1時から4時ですね、
うんうん、
面白名刺制作成ということで、
面白名刺作成、
うんうんうん、オリジナルの名刺を作ってみようっていう、
ね、
うん、こうイベントがねあるわけですよ。
はい、
まあまあこれね、
うん、
ちょっとね気になりますよね、やっぱり
これ大人の人いいですね。
そうですか？
え、子供でもできる？
いや、なんかこう子供とか、
うん、
まあ大人は、まあ、社会人の方は名刺って必要になるじゃないですか、
うん、あ、まあね、
う
ん、
でも子供ってこう、まあ、名刺必要ないですから、
うんうん、
でもなんかこう名刺に憧れがありません？
あー、でもそれはね、確かに小さい頃
なんかちょっとかっこよさげに見えるというか、
うんうんうんうん、
だからなんかまあ対象が小学生からとなっているので、
子供も作れるんだよね。
だからちょっとね面白いなと思って、
あ、うん、ぜひねこれも行ってみてほしいね、
うん、
面白名刺作成、これって何どこであるの？
こちらはワークショップですね、
うん、30日金曜日、面白名刺作成、こちらもクラスルーム A ですね、
うん、
30日の午後13時から16時となっています。おー、これいいね。
多種多様なワークショップ、講習会、うん、展示発表会、映画祭、公演、トークショー、特別公演、
共
産、うん、まあ、事業などなどたくさんありますからね。
ありますね。
こちらもあれですか、イートピア香川のホームページに掲載されているんですかね。
そうですね、イートピア香川のホームページで、うん、このチラシ見ることができますので、ぜひそちらを見てね、自分の気に入ったところとか紹介に行って見に行って見てもらえたらと思います。
うん、
ユーミン、なんか気になるのありましたか？
気になるのですか？
うん、いっぱいね、あるけど、
そう、若干ミニミニアニメっていうのが気になりますね。
ミニミニアニメ、こちらも平日じゃねえ、29日の木曜日、1時から4時まで、これ何するんじゃ。
ホワイトボードに絵を描いてカメラで撮影、再生すればアニメーションの出来上がりと書いてますね。
自分たちで作れるってこと？
作れるってことですね。
うん、あ、これ楽しそうですね。
パラパラ漫画に近い感じですね。
はいはいはい、うん、デジタルでそれを体験できるっていうことですね。そうそうそう、うんうん、このミニミニアニメも対象は小学生からというのですので、うん、ぜひね、もうこのあたりは春休み、みんな小学生って。
なんですかね。
ですよね。そろそろ今週あたりからかな、多分。
多分
終業式あるのは。
うんうんうん、
2週間でしょ、春休みって。
そうなんですか。
小学校とか覚えてない。
わからない。大学生になっちゃうとわからない。
いやでもね、本当にご家族でね、皆さん出かけていただけたらと思います。もちろんね、土日にもイベントたくさん開催されています。4月の1日日曜日、こちら最終日なんですけれども。うん、キラキラテクノ手芸っていうのがあるんですけど、テクノ手芸ってなんやと思いますけどね、
はいはい、
手芸と電子工作を合体って、光る小物を作りますって、なんかこのやっぱイートピア香川ならではのさ、
うん、
こう最新鋭じゃないけど、
ね、
なんかこういうデジタルの、ね、もので遊べるっていうのはいいですね。
まあ、本当に施設設備とかはねしっかりしたものありますからね。
うん、そうそう、うん、こちらもね、ロボットアカデミーというところの皆さんがしてくれます。対象は小学生から、 皆さん参加してください。こちらはね先着順で定員がありますので、ちょっとやってみたいなという方はぜひ早めにお願いします。光るキラキラテクノ手芸、こちらは4月の1日日曜日に2回開催されます。朝10時から12時、それから2回目がお昼の1時から3時、両方とも2時間ずつになってますので、都合のいい時間を選んでですね参加していただけたらと思います。そして、まあ、パネル展など常設のね期間中ずっとやってるものもたくさんありますので、はい、本当にあの大人から子供までみんな楽しめる、うん、イベントになっていると思います。参加入場無料となっていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。4月の1日日曜日まで開催となっております、イートピア文化祭2012、ぜひねご参加ください。ということで、イートピア文化祭2012の紹介を改めてさせていただきました。ぜひねあの遊びに来てスタジオ見てですね、あここでお星様みんな撮ってんだなっていう、ちょっとニヤニヤしてください皆さん。ぜひ
多分びっくりすると思うんですびっくりするぐらい施設抜群にいいですか。
そうなんですよね、機材本当にいいものを使わせていただいて、この番組のクオリティっていう、ちょっとこの
本当ですよ
申し訳ない
スタジオとミキサールーム別ですから。
そうなんですよね、なんかプロみたいじゃね、本当
本当ですね、
うん、まあこんなスタジオのね様子もちょっと見学していただいてっていうのも楽しんでもらえたらと思います、うん、ぜひ遊びに来てください。以上イベントのご紹介をさせていただきました。それではですねここで1曲曲をお聴きいただきまして、次のコーナーに参りましょう。お聴きいただくのは音楽クラブ01でお星様のラブソングを。
オーシーアンドヤナスター。ヘッドホンから聞こえる声、今日はあなたしか見てなかった。モティに気づかれそうで意味もなく、マイクチェックワンツごまかしたい。先生教えてよ、こんな時に愛を伝えたい。先生今日はいないの、こんな時に愛が止まらない。
忘れたけどまあいいです。このコーナーは世の中のお星様とかを調べてきたりですね、うん、それからまあ私たちがお星様スターに近づくためにどうしたらいいかっていうのをリサーチしてきてご紹介するというコーナーでございます。
はい、
今日はね永井くんのためにこんなテーマをご用意しました。
何ですか、このためって。
彼女がいるのに他の女の子と二人きりで会っている男性の言い分9パターンという。
あのどの辺が俺のためなんですかちょっと待ってい
やこれをまあ女性陣、はあ、私とユーミンがやっぱ一緒に見ることによってですね、うん、こうまあ永井さんの行動がいかにひどいかっていうのを糾弾していくっていう。
まずじゃあ
だから永井さんをこうスターに近づけようっていう感じですよね今日は。
いや まずじゃあいいですか、
はいはいはいはい、
ちょっともう一回タイトル言ってもらっていいですか。
もう一回、
うん、
彼女がいるのに他の女の子と二人きりで会っている男性の言い分9パターン。
その言い分9パターン、まず完全にこうあの彼女がいる場合において、
はいはい、
他の女の子と2人で会うのが悪いっていう体で始まってるじゃないですか、
は
い、
そうだね。
それ悪いんですか？
あんまり嬉しくはないよね、うん、
まあ確かに
女子としてはね、
そういうことはない方がまだ嬉しい。
まあ俺はないんですよ。俺はないんですよ。
ないですか？
他の聞いてくれてるリスナーさんがもしこれ別にいいんじゃないかって思う方もいらっしゃるので一応突っ込みましたけど、俺はないです。
ない
ない、うん、へ、次行きましょう。
まあね、この9パターンを紹介していって、まあ、永井さんが あるあるって思ったらちょっとこっちでコラってするっていう感じです、はいはい、今日は。まあね、よく聞くじゃんこういうのって。
まあね、
ご飯行くとか、うん、まあ、どこまで OK かみたいな話って結構ね、
そうですね、まあ、
恋バナの中では
カップルによって違いますからね、うんうんうん、
まあね、で男性側の、うん、まあ、言い分みたいなのを今回は紹介していくんですけれども、うん、
ひどいな、完全に俺がやられるパターン。
こちらはね、スゴレンという、
うん、
まあ、インターネットでこうメールマガジン、恋愛とか、
はいはい、
それからまあ働く女子のためのみたいな感じのを配信しているサイトからですね、ちょっと紹介させていただきます。まず一つ目、恋愛感情のない女の子に会うのは男友達と遊ぶのと一緒。
あ、
うん、特に深い意味もなく昔からの友達なのでという。これね、これね、
はあ、
女友達が、まあ、たくさんいるじゃないですか。永井さんも
いないです。その全てにおいて、うん、いるてとかそういうの話すのやめてもらっていいですか？
いやでもこれユーミンはどうですか、女子としてこれ言われたら。
まあ、ありっちゃありかなっていう、納得せざるを得ないか。
なんかね、だって友達だしって言われたらそれ以上突っ込めないのがちょっと辛いとこですよね。
そうですね、
うん、
お
うですって。
おうおうおう。
で2つ目、
うん、
結婚、彼女へのプレゼントなど女性に相談に乗ってほしいことがある。だから結婚しようと思ってるけどプロポーズがとか、うん、誕生日なんだけど一緒に選んでとか、うん、そういうことを女性目線でアドバイスが欲しいとき。
それは大丈夫、俺自分のセンスを信じてるから。
あ、これはやらない、
絶対ない、
これはやらない、
うん、だって言ってた自分の彼女ですから、
うんうんうん、
自分が一番知ってるだろうっていう思い込みもあるので。
これはね、でも確かにね、その相談する女の子が自分の彼女と同じ意見かっていうのがね、ちょっと
そう
あるからね、
うん、これ絶対ない。
うん、これでも確かにちょっと聞きますけどね、たまに。
あ、本当ですか？
誕生日プレゼント一緒に選んでもらうとかね、
うん、
うんうん、で3つ目、彼女との関係が安定してきたので少しドキドキした。これ完璧に浮気願
望。まあ、それはもう僕も
これ3つ目アウトだろうと思ったもん。
僕正直、まあ、基本的に全てのこう言い分に対してやっぱ男性目線ですから、うん、なるべく擁護していこうと思いましたけど、うん、擁護しきれない。
これ3番アウトですよね、うん、
これはアウトです ね、
ちょっとね、擁護し、
長く付き合ってるとデートもワンパターンになってくるとか、
あ、
たまに他の女の子と会って新鮮な気分を味わいたいとか。
それでもなかったんですかね、平石さんは。
え、
平石さんなかったんですか、そういう、
こういうことが、
うん、
そうだってそら毎日新鮮ですから。さあ次4番、たまに他の女性と遊ばないと男性的な魅力や感覚が鈍るからですって。聞いてた、ちゃんと2人。
いや、もう一回言って。
ちょっと2人とも聞いてくださいよ。たまに他の女性と遊ばないと男性的な魅力や感覚が鈍る。彼女ができて安心するとファッションや体型に気を使わなくなってくる。他の女性の視線にさらされないとダメ。
自分磨き、
ね、自分磨きをしたい。こういう言い訳ですよね、でも本当にそれこそ、う
ん、でドキドキしたいと変わらんですよね。
あんま変わんないですよね。彼女の前でもちゃんとこうね、うん、ファッションのキープとか体型のキープとかちゃんと気使えっつう話ですよ。
いやでもやっぱりね、 その、うん、それだけこう信頼してるってことです、彼女のことを、
うん、
別にそれね、こう、
うん、
それこそこう身だしなみとか、
うん、
付き合う前よりもだらしなくても、うん、そんなことでは僕のことは嫌いにならないっていう、その、まあ、安心とも言えますけど、
うん、
のがあるんじゃないですか、信頼っていう意味で。
あ、うん、信頼ね、そんなところでその信頼みたいなのはいらない、
うん、いらないんですか、
うん、ユーミンは、
はい、
その彼氏ができてもちゃんとこうおしゃれしようとかってちゃんとしてますか？
してないですね。
あら、
擁護できなかった。
擁護できなかった。
あら、次行った方がいい感じか。
でもやっぱりね、おしゃれはね、
うん、
なかなかね、一緒にいるとだらしない姿を見られることも多くなりますから。
確かにね、
うん、
すっぴんで会えるようになるとか、こう女子とかでは、ね、そうありますよね。うんうん、で宇津辞書さんがこれコメントいただいてます。
はいはい、
それを直接言ったら修羅場だって。多分3番でしょうね。彼女との関係が安定してきたからみたいな。これ確かにね。
でも
これ言ったらアウトですよ多分。
こうアウトですね。
うん。
確かにそれを直接言うとこう。
ね
え。まあうまいこと伝えてるんでしょうね。
うん。こうやって思ってる人がいるってことですよね。次5つ目。他の女性と遊ぶと彼女の魅力を再発見できる。
比べる感じ。
うわ
これ
うまい。
ひどくない？でも。
でもこれうまいと思った。
嘘。やっぱり俺にはこいつしかいないんだなって改めて思うとか。
いやでも最終的にですよ。浮気かどうかは知りませんよ。うん、でも例えばこう他の女の子と会ってるの見たんだけどみたいな彼女に言われたとして。
はいはい。
でもやっぱりこうねいろいろ喧嘩したとしてもね。
うん、
やっぱでも俺にはお前しかいないよって言われたら。で頭撫でといたら大抵の女の子大丈夫って聞きましたけど、
ね、聞きましたね
長井さん、長井さんこれはひどい。
いや俺はやったことない。だから聞いた話でよ、やっといたら大丈夫だよ、
大丈夫
だよ。いや俺絶対ない、悪くない。だって俺
今の危ないね、
今のは長井さん
ギリギリだね、
うん、
じゃあ俺はでもないですから。だからあくまでも他のリスナー男性リスナーさんのこういう意見もっていうのも僕は拾い上げて
る、あるんじゃないかなっていう、
拾い上げてるだけですから。僕はない、絶対ない。
本当ですか？
本当にないないない。いだってあるわけがない、あったらこんなところで言うはずがない。
なるほどね、
うん、
あっても言えないということ。
悪意を持って解釈するんですか。
続いて3つ目、はいはい、最近彼女に愛されていないと感じるから。これねどうなんでしょうね。喧嘩やすれ違いばかりでうまくいってないと遊びがち、
あ
愛されると実感ができないから。だってこれはでもそれは2人で解決してほしいですよね、別のとこ行かずに。
まあもちろんね、それはもちろんそうだと思いますよ。
なるほどね、
うんうん、
続いてこちらに惚れている彼女とは何があっても別れないと安心しきっているから。
うわ
すごいなそれ。
これちょっとね、これちょっとひどくない？
こいつちょっと嫌ですね。
こいつ嫌ですね。
嫌ですね。
いやでもこれはあくまでも今回男性編ってことで持ってきてますけど、
うん、
そういう女の人もいるわけですよ。で他の男に手出せる女もいるわけですよ。
うんうん、安心感か。
そうね、結局ええ男やったんかと、ね、都合のいい男やったんかと、
ひどい、
ね、いうこともあるわけですよ。
うんうん
うん
うん、うん、ですって。多少浮気しても深い絆で結ばれているので問題ない。
すごい。でもちょっと
言い切れるのがすごいよね。
すごい。でもちょっと一回言ってみたいよねそれは。
いや
それはでもすごいよ、ある意味すごい
ね。これをこう言い切ってこうねアンケートに出せるってすごいですね。
俺絶対無理だもん。
次、本命は彼女と自分なりの理屈を通しているつもり、あくまで浮気、本気は彼女。
もう
これもうあの浮気前提。
浮気って言ってますから ね、
ね言ってしまいましたね。
確かに浮気したと、でも本命はお前やってことでしょ、
ね、これ前半はさまだその浮気じゃないぐらいの感じじゃん、
はいはいはい、
女の子と会ってるけど友達だからみたいなのだったけど、うんうんうん、これ後半浮気っていうのを自覚してますよね。
自覚してますね、うん、
まあですって。いやこれね、そのスゴレンのライターさんの、
はいはい、
うんまあ、コメントをね一個ずつしとるんだけど、うん、じゃあ私も本命はあなただから浮気してくるってそのこんなやつには言いましょうって書いとるのも女子やからね多分、
まあ、
これそう思うよ。確かに
確かに それぐらいねイラッとするというか、
ね、
許せない発言だと
しますね。さあそして最後、
はいはい、
9つ目、彼女より相性が良ければ乗り換えようと思って。
浮気だ。
これ最後の2つちょっとなんか別枠ですよね。なんかね、
その最後のもひどくない？
ひどい。
でもやっぱその、まあ、やっぱ僕は男性を擁護しなきゃいけないなと思うんです、立場上ね、
うん、
ここの立場上、うん、でも擁護しきれないんだよねこれ、
ね、
でもやっぱりそのね、
うん、
やっぱその相性ってのもありますからね。確かに、
まあ、ね
でもねやっぱそれこそいいなって思った女性がいたら、
うん、
ねそれこそこう別れてからね行ったら何も問題ないわけですから、ね、
そうですね、うん、確かにね、彼女をキープしといての
そうそうそう
っていうのがいかんですよね。
でも保険かけたくなる気持ちは分かるんですよ確かに。
用語に入った。
おやっぱそのね、例えばじゃあ別れました彼女と、
はいはい、
で確実に付き合えるかっていったらそんなことないわけじゃないですか。いいな、まあね、自分がいいなって思ってても、まあ
ね、相手が好きな子がね、
そうそう、自分のことを思ってるか分からないですから、
うん、
まあ、キープしたい気持ちは分かるけど、
はい、
そこはね、しっかりと別れてからにした方がいいと思いますよっていう話ですよね。
いやー、そうですか、
はい、思いますよ。僕の誠実さが伝わりました。
伝わった？
あんまり
なんか五分五分よね、う
ん、なんで五分五分なの？
いや確かにね、その後半の、うん、まあ、擁護しきれんところの話はまあいいですけど、うん、でも前半のさ、なんか友達と遊ぶみたいなのって永井さんも言いそうじゃん、なんか、
ね、言いそうですね永井さん。
いや悪いけど俺は言わないです、う
ん、本当ですか？
だって俺は言いますもん、先に言う、
遊びに行くから。
そうそうそうそう、
あー、それ一緒じゃない？トロだった。
言いそう
とか。行くんでしょ？
じゃあ行かないです。行かない。
遊びに行くんでしょ？
行かないです。
女子2人と。
行かないです。
いや、女子2人と。
基本的には行かないです。
女子2人でか。
その、うん、たまたま2人になることはあるかもしれない。基本的に2人でっていうのは行かない。
あ
と思われる。
じゃあたまたま2人でになってそこ追求されたらなんて言いますか？
いや、それは申し訳ない。
謝るんです
か？そこも怒られたら、もう事前にも言ってて、それでも怒られたらもう申し訳ない、うん、
あ、
すみません、以後気をつけます、
うん、ユーミンはどうでしたか？これ聞いて、これでも、うん、女子目線でいくとこれほとんど許せんよね。
そうですね、言うんですかね本人に。
じゃあ、じゃあ聞く、はい、何やったら許してくれるんや。
それをやらんかったら許されるんです。
だからそもそも行くなっちゃう話。
あ、やっぱその彼女がいる人は男性は他の女の子と2人ではどっかに行っちゃダメだ、ご飯もダメ、
うん、
ご飯もダメ、うん、じゃあそれこそ遊びにも持ってる方がダメだと、
うん、
もうじゃあそれこそね、
うん、
じゃあ久々に幼馴染がフランスから帰ってきたね、日本に、
うんうん、
幼馴染10年ぶり帰ってきてご飯行きたくなった2人でね、これも許してあげないんですか？事前にもちろん、あの幼馴染帰ってきてご飯行きたいんだけど、これでも許せないのか、お前は鬼か。
事情を言ってくれたらね、ご飯は許す。
あ、じゃあもう事前に言っといて、うん、この日この子と2人でご飯行きますって事前に言っといて大丈夫、
うんうん、
いや、ユーミンは
事前だ、事前に、
うん、あ、じゃあ俺絶対大丈夫言うタイプだから、
要はやってるってこと
でしょ？違う
最終的に結論は、
まあ、女友達と行ってくるね、
女友達とご飯食べに行くぐらいしてるってこと。
いや、これから高額のためにそういうこと
は今後あるかもしれないなっていう
ことです。
へえ、うまいことなんかね。
いやでもなるほど、これ参考になりました、多分聞いてる方も。なんか事前に言っといたらいいのかって、う
ん、事情によるよ。でも特に理由がないのに行かれるのはちょっと嫌ですね。
いやでもその幼馴染が100人ぐらいいるかもしれない
それはね、疑おう、ちょっと
疑いますかね。
うん、それはさすがにね、ちょっとね。
ああ。次はイギリスから帰って
きた。そこまで言い出したらついていくそれがちょっと
でもついてこられても全然いいですけどね僕
は。うん、まあまあそんな感じのことをちょっとね、今日は恋愛にまつわるお話をちょっと
厳しいな
紹介しました。
これはだってこの状況は厳しすぎて俺が追求されるの目に見えてわかるじゃないですか。
そのために持ってきたみたいなのがあるからね、ちょっと、うん、まあまあ聞いてる方はその永井さんがこういっぱい言われてるのを楽しんでいただけたら何よりです。
何もしてない
まあでもラジオ聞いてる方もね、これはちょっととかこういうのならありじゃないみたいなの意見もね募集してますので、ね、ぜひね番組宛てにメッセージなんかもいただけたらと思います。以上サーチスターのコーナーでした。参りました、カイニギサーコのお星様になりました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生の恋愛二次方程式では、恋愛にまつわる悩みや愚痴など、そして平石さとしのここは俺に任せろでは、なんだっけ、ちょっとなんかこう悩みとか
愚痴とか、
愚痴とか、そう、さっきと一緒ですけどねみたいなのをなんか送ってください、うん、
はいはい、
平石さんがリズムで解決してくれます、はいはい、そして沢子のちょっとこれ読んでみてのコーナーには、私に読んで紹介してもらいたい本や漫画、そして映画などを お送りください。こちらのコーナーにはですね、ネタバレ OK かどうか、うん、映画なのか本なのか漫画なのかっていう、まあ、書いてもらいたい情報がたくさんありますので、皆さんお気をつけください。そして、番組へのご意見ご感想、普通のお便りもお待ちしております。うん、番組へのお便りは、メールアドレスお便りアットマークやなすたー .com、 もしくはホームページのメールフォームをご利用いただきましてお送りください。そしてツイッターのアカウントをお持ちの方はツイッターからのメッセージでも結構です。やなすたー JP をつけていただきましてメッセージください。お待ちしております。はい、ということで、
はいはい、
お星様になりました第65回お送りしてまいりました。
65回、
うん、はい、お付き合いくださいましてどうもありがとうございました。いやちょっとね、今日滑舌悪かったですね、うん、私ちょこちょこ噛んでましたね。
僕も噛んでましたね
すいません、申し訳ない。今日ね、本当にね、いっぱい喋らせてもらってよかったです。でもあのさ、
はいはい、
ゲストの人がいるとさ、レギュラーゲストのおじさん2人がいるとさ、ボケられたりさ、うん、突っ込まれたりしてさ、好きに喋れないじゃん結構。
そうですね、ね、みんなお星様メンバー5人、
うん、
全員人見知りなのに、うん、結構出たがりなとこありますからね。
そうだね、この5人でお星様やると、
うん、
自分がって喋り出すじゃん全員。
でも知らない人来ると黙り込む
そうそうラジオやる人としてもうちょっと考えた方がいいよね改めた方がいいと思いますけど、まあまあでもね、いっぱい喋らせてもらいまして、ね、でイートピア文化祭の、ね、お話も、まあ、改めて紹介させていただきましたので、うんうん、4月の1日まで開催されてます。
はい、
香川にお住まいの皆さん、お近くにお越しの際はですね、ぜひ足を運んでみていただけたらと思います。まあ、海外というか、
うん、
岡山からもね、電車でピュッと来て高松駅からすぐ近くです
なんで岡山のこと海外って言ったんですか県外でいいじゃないですか。
だって瀬戸内海があるんだぜ、
はい、
海外じゃん。
その理屈はよくわからないんですけど、
う
ん、
あ、本当、
うん、
まあまあでも県外からも来てほしいなっていうことを言いたかった。
もちろん海外からね、
海外から来てもらっても全然構いません、うん、高松駅から本当にサンポートね近いので、
あ、そうですね、
はい、うん、ぜひね遊びに来てください。そしてユーストリームでお付き合いくださった皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。ゼッペリンスカイさん、皆さんの恋愛感が少し分かって楽しかったです。お疲れ様でした。
ちょっと待ってください、誤解されてます。
ありがとうございました。
誤解されてます、やめて
ありがとうございました。永井さんはいつもあんな感じです。
違うわ、ひどいわ
ね、ユーミンも本当にちょこちょこ来てもらってありがとうございます。
ありがとうございます。
2軍として頑張ります。
いやもう本当レギュラーゲストに昇格でいいよね、
まあ、4月からその辺改めましょう。
そうそう、
もうそれこそ肩書きとか、
うん、
もうなんかいろいろ与えましょうみんなに
ね、本当、うん、またちょいちょい来てください、こうやって、はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでね、ここまでお付き合いくださいました皆さん、どうもありがとうございました。次回はですね、4月年度が変わってますね、うん、また、楽しい企画も準備して皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ次回以降もお付き合いください。それでは川柳さあ、このお星様になりました、今回はこの辺でお別れにいたします。この時間のお相手は川柳と
長井と
ユーミン
でした。バイバイ。今日の川柳、
恋愛観、
文化祭だよ、
永井さん、
文化祭みんな来てね。
どういうことやね。